ありがとう、作家の本田健です。今日もスペシャルゲストに来ていただいてます。なみきよしかずさんです。
はい、なみなみです。
よろしくお願いします。はい、なみなみはけんけんでいきたいと思いますが、
はい、
今日はね、またちょっと軽く楽しいテーマを選んでみました、うん、はい、どんどん人生が好転する、セルフイメージを劇的に変える4つの習慣ということで、まあ、僕たちがね、はい、普段どういうことやってるのかもそうですし、皆さんこれやったら、うん、セルフイメージがね、いや、劇的に変わりますよって話をしたいと思いますけど、うん、まずなみなみは自分のことをセルフイメージっていう意味ではどういうふうに思ってるんですか？例えば自分はいいやつだなとか、うん、素敵だなとか、なんかそういうセルフイメージってどんな感じなんですか？
うん、これがセルフイメージっていう答えになってるかわからないんですけど、やっぱ自分を好きになるってことがとても大事だと思うんですよね。やっぱこう自分のこと好きですかっていうふうにたまにか聞くことがあるんですけど、やっぱりね、多くの人たちが手を挙げているようでいて、まだ多くの人たちが手を挙げられていないっていう、やっぱりね、そういうこう現状にぶち当たるんですよね。でも、まず人生を好転させていきたいとか、人生を豊かにしていきたいと思った時に自分を嫌っていたら、当然その流れは乗れません。なので、まずは自分を好きになる。だからこういうところが私好き。もちろんそういうふうに言ってるとこういうところが嫌いが出てくるかもしれないけど、まずはこういうところが好き、こういうところも好き、こういうところがいいところ、こういうところがいいんじゃないかなっていうふうに感じるところをこう自己内省っていうか、こう自分と向き合って見つけていくっていうのがまず一番最初のスタートかなっていうふうに思ってます。
なるほどね。
はい。
まあ僕もね、セルフイメージってどうやって高めたらいいんですかって言われるんですけど、うん、僕自身があんまりセルフイメージが高いっていうふうに思ったことがなくて、
うんうん、
そのいつもね、自信があるようで自信もないし、ただ、うん、その好きなことやってる時にあんまりセルフイメージが関係ないんじゃないかなっていう気もあって、
うんうん、
で今日ねお話しするようなことをやれば、はい、そのセルフイメージがね、うん、低いと思ってる人たちも、うん、なんか気がついたら自分のことが好きになったり、うん、していくんじゃないかなと思うので、それをね、うん、今日は4つお勧めしたいと思うんですが、はい、1番目、はい、何か終わった後に完了しました、できました、ノートっていうのに書いてもらって、
うん、
例えばこのプロジェクトが終わりましたとか、うん、なんかこういうふうなことずっとやろうと思ってたのが終わりましたって言って、はい、完了しましたって書くだけでなんかすごくすっきりすると思うんですけど、うん、この完了ノートってどう思います？
そうですね、こう自分の中でやり遂げたという達成感ですよね。そういったものっていうのは自己肯定感のアップにつながっていくっていうふうには確かになりますんで、そういう意味で目的で書いてみるっていうのはすごくいいと思うんですよね。あ、これだけ成し遂げたんだ、これだけ達成できたんだ、自分ってすげえじゃんっていうふうに思えるっていう。
それはね、例えば些細なことも書いていくっていうのが結構大事で、うん、なんかね、セルフイメージを下げてしまうっていうか、うん、こう自信がなくしてしまう大きな原因は、うん、あ、英語の勉強も1月で終わってしまったなとかね、うん、2月に入って運動しなくなったなとか、うん、結構三日坊主ってこともありますけど、多分皆さん1月の3週目ぐらいまで頑張って2月にはそんなことやったっけみたいな、ダイエットやってませんでしたかって言ったら、うん、遠い昔のことですみたいな感じになってる人もいると思うんですよね。で、そうなった時に、はい、ああダイエットやったのにダメだったなとか、
うん、
なんか英語勉強したのにとか、アロマのことやり始めたのになんかレッスン7ぐらいで止まってんなとか、うん、そういう風なのが結構セルフイメージを下げるっていうになってませんか？
うん、そうですね。だからやっぱりこう自分がどれだけやったっていうのをまず認めて積み上げていくということがとても大事だと思うんですよね。うん、なのでそういったのにそのセルフイメージを高めるためのそのノートの使い方っていうのはすごくいいと思いますよ。
はい、ありがとうございます。まあ、2番目、はい、理想の自分として言葉を発するということですけども、うん、これに関してはどうでしょうか？
そうですね、自分がどういう自分になりたいかって言った時に、こういう自分だったらこう表現するだろうとか、うん、こういう歩き方をするだろうとか、こういう選択をするだろうとか、やっぱりその自分の中のイメージ、これがまさにセルフイメージですけど、このイメージ通りに行動してみる、または発言してみる、表現してみるっていうのはすごく役に立つというふうに思うんですね。そうやってこう自分のイメージっていうものをこう現実レベルに落とし込んでいくっていうのがすごく大事っていうふうに言えます。だからその理想の自分だったら、理想の自分だったら、理想の自分だったらっていう、こうそれが枕言葉にこう行動できたり表現できたりするといいですよね。
そうですね、
うん、
これ僕も10年ぐらい前からやってるんですけど、
はい、
その理想の自分だったらもっと優しくなれるなと思うことがいっぱいあって、うん、例えば本がねすごく売れてる著者として考えるのか、あるいは自分の本が売れなくて、はい、ああもう自分は作家として終わりだと思ってる人として考えるのかで全然違ってて、例えば誰かの本がすごく売れたとして、
はい、
自分の本がずっと売れてる著者でね、こうすごく世界的に活躍してる人だったら、うん、よかったねって心からおめでとうって言えると思うんですよ。でももし自分に自信がなかったりセルフイメージが低かったら、あの人だけ売れてずるいとかっていうふうに思ってしまうと思うんですね、うん、これって例えばモテるとかモテないとかに関しても、自分がなんかこう寂しかったらなんか誰かが彼氏ができたりとか彼女ができたらいいなっていうふうに思うし、
うん、
あの、お金でも誰かうまくいったらずるいなって思っちゃうと思うんです。うん、だから、はい、それ自分が最高の状態だったとしたら、本当に良かったねっていうふうに、上から目線とかじゃなくて、心から言えるような人になったら、まず自分がなんかいいやつになった感じしますよね。
そうですよね。だからやっぱりこう人の喜びをこう素直に自分ごとのように喜べるっていうのは、やっぱりすごく僕豊かなことだと逆に思うんですよね。やっぱりそうじゃないっていうのは、なんとなくこう自分の中にこうちょっとこう貧しさがあるというか、そういう貧困意識みたいなね、貧しさがあるというか、だからそれはみんなが誰もが持ってるものではあるんだけど、でもそれを超えてこう満ちた意識で、理想の自分ってはきっと満ちてると思うので、その意識で、その人を見たときには、もちろん心から健さんが言うように、おめでとうっていうふうに言えると思うんですよね。ちょっとそれはもう本当にセルフイメージを高めていくことにもつながっていくと思います。
そうですよね。うん、今いろんな人たちに推薦とか、ちょっと一言ビデオ撮ったりとかするんですけど、うんうん、はい、日本語でも英語でもね、出版記念講演会とかで喋るじゃないですか。その時に、はい、新人の著者の方ですけど、うん、これからね、目を見張るような活躍をこうしていくと思いますっていうのを、はい、なんか言い間違いそうになって、目を覆うばかりって言っちゃったら全然逆だなって。
大変大変、
でもこうやって受けるかなとかって、この間ね、はい、動画撮ってた時に、うん、これ、まあ、知り合いの人たちも多いから、目を覆うばかりって言ったら爆笑取れるかな、でも滑ったらどうしようと思って、目を見張るばかりって言ったの、全然どうでもいい話ですけど、思い出しました。
はい。
はい。さあ3番目、小さな違和感を放置しないってことなんですけど、
うんうん、
このセルフイメージを高めるために、うん、と思ったり、うっと思ったりっていう違和感、うん、日常的にあると思うんですけど、はい、これを放置しない、どういう意味でしょうか。うん、
つまりその違和感っていうのは何らかのサインなので、これは一体何を自分に教えてくれているのかな、何を見せてくれているのかな、何に気づけって言ってくれているのかなっていう捉え方をすると、今までにない発想でその自分をまた振り返ってみたり見ることができると思うんですね。でそうなった時に、またこう自分があ、そっちじゃない、そういう方じゃないのよ、自分が望んでるのはこれじゃないんだっていうふうに気づけたら、軌道修正もできますよね。だからそういったその違和感っていうのはとっても大事なサインというふうに捉えて、しっかりと受け止めていくっていうのが大事だと思います。
そうですね。うん、なので、なんか何か言われた時に、ん、なんかすごく話はいいし、条件もいいし、うん、いいんだけど、なんかちょっと気になるとかっていうのが、最終的にうまくいかないプロジェクトになったりすることってよくありますよね。うんうん、
ありますね。
なので、はい、直感ではね、知ってるってこともよかったら踏まえておいてください。そして最後4番目の習慣ですけど、
はい、
1日5分、最高の未来のイメージトレーニングをする。自分が、うん、こんなことができたら最高だなとか、うん、こんなことができちゃったりしてみたいなのをイメージしてくださいってことだと思うんですが、うん、どうでしょうか。はい、
そうですね。もう脳も体も、もう記憶をずっと、昔のって意味ね、記憶をね、ずっと蓄えているんで、それって、例えば失敗した自分とか、なりたいものになれなかった自分とか、やったのに失敗した自分とか、そういうものを全部記録してるんですよ。簡単に言うと、記憶してるんですね。で、やっぱりそういう自分だと、いくら新しい自分に、そういうイメージを高めて、こんな自分になっていこうと思っても、決して動かないんですね。それぐらいやっぱ強固になってしまっているので、これを打ち崩していくためには、もう本当にこう日々日々日々日々、そのポジティブなイメージっていうものをこう自分にこうダウンロードしていくように、それはいつも言ってるように、ありありとしたイメージと同時に感情を込める。で、そういうふうにしていくと、まず脳が変わり始めるんですね。神経回路を変え始めるんですけど、そうするとそれが指令となって体の細胞にも行き渡るんで、そうなると新しい現実に向けて準備を始めるようになるんですよ。今まではこういう現実だったのに、違うのかしら、本当はこれが真実なのかしらって、脳も体も思い始めるんですね。そうすると準備 OK になって本当に変わっていくっていうスタートを切ることができるんです。だからそれはとっても大事な習慣化していくべき、または習慣していってほしい一つの事柄ですよね。
そうですね。はい。もう本当にもう 100% 僕も賛成なんですけど、はい、
うん、
自分がね、こうなりたいなっていうイメージをしとくと、はい、なんか半分そうなってる錯覚にもなったりするんですよね。
はいはいはい。
だからなんかすごく自分が歌を歌って活動している自分のアートを使って全国で個展やってるみたいな、そんなイメージをしておくと、まだそうなってないんだけど、なんか自分がアーティストになったみたいな、作家になったみたいな、なんかそんな感覚は多分出てくると思うので、そのなんか美しい錯覚みたいなのが結構大事だったりしますよね。
とっても大事ですね。もう脳はいつも言ってるように、そのイメージなのか現実なのかの区別がつかないので、もう本当にそのありありとイメージし、感情を込めてあげることによって、うん、もうまさにそれを体感している時の、ホルモンを発揮してみたり、放ってみたり、または、神経回路をその時の状態に整えていったりするっていう動きが始まるんですね。これがとても大事になります。
はい。というわけで、皆さんのやりたいことをぜひ追いかけてください。はいはい、では3本締めいきましょうか。
はい。 いきますよ。せーの。ありがとう。
ありがとう。
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 バイなら。
バイなら。やったー。YouTube をご覧になってる皆さん、ありがとうございます。なみなみとけんけんの YouTube はいかがでしたか？実は私たちは3ヶ月コースっていうのをオンラインで教えてるんですけど、なみなみがエネルギーワーク、そして僕が、いろんなものを解説するっていうので、スピリチュアル講座、1000名を超える方が参加してくださってて、12月で終わるのは惜しいってことなので、2026年からまた新たに3ヶ月、スピリチュアルと引き寄せについてお話しすることになりました。なみなみ一言どうぞ。
はい、僕たちは創造性を取り戻していくっていうことが今すごく大事な鍵になってますので、それに対するコツであったり、またそれをどう引き出していくかっていうワークをね、満載で行っていきたいというふうに思います。
はい、はい、ついついね2人とも与え好きだから時間延長しちゃうんですけど、はい、もうあの10分という尺じゃ語れない、うん、これをね、もう少しオーバーして、お伝えしたいと思いますので、ぜひ皆さん、はい、興味がある方は概要欄から見てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。